聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の列王記上3章4節から15節を読みます。旧約聖書の531ページになります。列王記上3章4節から15節。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこに重要な聖なる高台があったからである。ソロモンはその祭壇に1000頭もの焼き尽くす捧げ物を捧げた。その夜、主はギブオンでソロモンの夢枕に立ち、何事でも願うがよい、あなたに与えようと言われた。ソロモンは答えた。あなたのしもべ、私の父ダビデは忠実に憐れみ深く正しい心を持って御前を歩んだので、あなたは父に豊かな慈しみをお示しになりました。またあなたはその豊かな慈しみを絶やすことなくお示しになって、今日その王座につく子を父に与えられました。我が神主よ、あなたは父ダビデに代わる王としてこのしもべをお立てになりました。しかし私は取るに足らない若者で、どのように振る舞うべきかを知りません。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く、数えることも調べることもできないほどです。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。そうでなければ、この数多いあなたの民を裁くことは誰にできましょう。主はソロモンのこの願いをお喜びになった。神はこう言われた。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命を求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ、私はあなたの言葉に従って、今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にもあなたに並ぶものはいない。私はまたあなたの求めなかったもの、富と栄光も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は一人もいない。もしあなたが父ダビデの歩んだように私の掟と戒めを守って私の道を歩むなら、あなたに長寿をも恵もう。ソロモンは目を覚まして、それが夢だと知った。ソロモンはエルサレムに帰り、主の契約の箱の前に立って、焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げ、家臣のすべてを招いて縁を張った。もう一箇所、新約聖書のコリントの信徒への手紙1:15-32を読みます。新約聖書の321ページになります。コリントの信徒への手紙1:15-32。しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。愚かな人だ、 あなたがまくものは死ななければ命を得ないではありませんか。あなたがまくものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒です。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあってそれぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから霊の体もあるわけです。最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。祈祷を捧げます。主なる御神様、暑い夏を7月からずっと過ごしてまいりました。この暑さで体調を崩しておられる方がたくさんおられます。どうぞお一人お一人を覚えてくださり、その健康を支えてください。またキリスト教会は秋に向けてたくさんの催し物が訪れます。私たちの教会も例外ではありません。カンファレンスをはじめとして講演会や特別伝道集会やその他の催し物が続きます。どうぞ私たちに知恵と力を授けてくださり、キリスト者としての良き証をそうした場でなすことができるように、私たち一人一人を豊かにお持ちください。私たちの信仰をまた 強めてください。特に重い病に向き合っている方々、困難を抱えている方々を覚えます。あなたが共にいて支えてくださいますように。また信仰により励ましを与えてください。尽きません感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。復活の神秘と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストはローズンゲンのテキストが、何年かのサイクルになっておりまして、毎年重複していますので、教団の主日聖書日課から選びました。で、教団の主日聖書日課は4年サイクルで、各サイクルごとにテーマが定められています。で、今日選びましたところは究極の希望というテーマが掲げられていました。そういうテーマの中の一つのペリコーペです。で、もう一つの選択理由は、昨年来私たちは次々と4人の兄弟姉妹を天に送りました。親しい主にある兄弟姉妹方の死を前にして、もう一度しっかり死を乗り越える信仰を学びたいと思いました。コリントの信徒への手紙1:15章はパウロが復活について論じた箇所です。一種の神学論文のような印象を受けますけれども、手紙ですからコリント教会の人たちに思いを馳せながら、パウロは復活について伝えたいことを気概を込めて書き送ったんだと思います。ここでパウロはキリストの復活から説き起こしまして、死者の復活について述べ、復活の体ということで締めくくっています。で、今日のテキストはその終わりの部分でありまして、復活の体と込み出しがつけられている部分です。で、私はパウロと復活と言いますと、すぐにアテネでの出来事を思い出します。第二伝道旅行の際にパウロはトロアスで幻に導かれてヨーロッパに渡りました。そしてすぐに訪れたのがそのギリシャの町々でした。アテネはそうした町の一つでした。アテネはギリシャの中心の町ですから、おそらくアテネ伝道に着手したパウロは勇んでいたのだと思います。で、その際の顛末が使徒言行録の17章16節以下に結構詳しく書かれています。それによりますと、パウロはユダヤ人街道や広場で毎日に精力的に論じ合っていました。相手はアテネの人たちです。アテネは哲学の都ですから、いろいろな派に属する哲学者たちがたくさんおりました。そこでパウロはそうした人たちを相手に論じ合ったわけです。パウロが述べ伝えていたのはイエスと復活についての福音であったと使徒言行録に書かれています。しかし、どうもパウロの語ることに対してアテネの哲学者たちは このおしゃべりは何を言いたいのだろうか、あるいは彼は外国の神々の宣伝をするものらしい、そんなふうに言ったのですね。しかしもう少し詳しくパウロの主張を聞いてやろうじゃないかということで、パウロはアレオパゴスに連れて行かれて、そこであの有名な説教をしました。アレオパゴスの真ん中に立って語ったと書かれています。あのアテネの町はパルテネン神殿が、パルテネンの神殿が山の一番高いところにあります。その一段下のところにこの広場があります。もともと評議所があった場所ですね。そのアレオパゴスの丘の真ん中に立ってパウロは演説をしたわけです。彼は神様とイエス・キリストについて熱心に語った後、その締めくくりにおいてイエス様についてこういうふうに言っています。神はこの方を死者のうちから復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。しかしこの死者の復活という言葉を聞くと、哲学者たちはパウロを嘲笑ったり、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言ったと書かれています。つまり誰も真剣にパウロの話に耳を傾けてくれなかったんです。で、挙句に死者の復活ということを聞くと彼をバカにしました。パウロは無駄だと思ったのかもしれません。早急にアテネを立ち去り、コリントへ向かうことになりました。これがアテネ伝道が失敗したと言われるゆえんです。で、私はこの時にパウロの伝道者としての何と言いますか、プライドが大きく傷ついたと思います。で、これは私の推測なんですけれども、パウロはその時の屈辱をずっと忘れなかったと思うんです。それ以来ずっと彼の心の底にはギリシャ人に何とか復活信仰を伝えたい、そのことが大きな課題として檻のように残っていたのではないでしょうか。だとするとコリント教会の人たちにきちんと復活信仰を理解してもらうことは、その宿題をやり終えるということになります。コリント教会の人たちへのアドバイスは、それまで彼の書簡によりますとほとんどが実際の教会生活の上での指導が中心なんですね。でもここで復活を取り上げるとなると、それは一気に福音信仰の急所に触れることにもなります。で、コリント書簡全体を見回しますと、この十五章は復活というテーマによってこの一見浮き上がっているようにも感じるんですけども、実は彼の書簡全体の中心ではなかったかという気もしてくるんです。パウロにとって復活信仰は彼の福音理解の中核を成していたと思います。 で、もともとパウロはファリサイ派の若き学級として、あのガマリエル門下の春祭として過ごしていた人物です。で、ファリサイ派っていうのは民衆の中から起こった組織ですから、まあ民衆のリーダーと言ってもいいと思います。で、対してエルサレムにはサドカイ派という呼ばれる人たちがいまして、これはこの人たちの信仰思想の土台は神殿です。だからファリサイ派の人たちとサドカイ派の人たちはことあるごとにぶつかり合ってたんですね。主張が違っていたのです。で、最も大きな違いは、サドカイ派は死後の命、魂の永生、体の復活を否定したということです。ファリサイ派はそのことをちゃんと取り上げるのです。ですからパウロは若い頃からその学級の徒であった時代から、もしかしたらそういうことをめぐってサドカイ派の人たちとある種の対立をしていたのかもしれません。そんなことも思います。コリント教会はギリシャの教会ですから、やっぱり哲学の伝統があるんですね。多くのギリシャ人たちはある種の現実主義者といいますか、復活については懐疑的でした。コリント教会の人たちの多くはギリシャ人ですから、当然そうした影響を受けていたはずです。で、ギリシャでは肉体と霊の分離は当たり前のことでした。死後霊魂は肉体から離れ去って分離するんだと多くの人が考えたのです。で、その際霊というものが上位にあって、体はむしろ下げすむものなんですね。だから霊を目指すということが非常に大事にされました。ところがキリスト教はそもそもイスラエルの伝統を継いでますので、霊肉一致です。その点で当然対立します。で、パウロがこの書簡を書いたのは、まあ、いろんな説がありますけれども、紀元54年頃だろうと見られているようです。で、すでにその頃新興宗教であったキリスト教は共同の信仰告白を持っていたと言われています。ですからそういう共同の信仰告白に復活のことがもしかしたら歌われていたかもしれません。そういうことをパウロはここで意識しているのかもしれません。もちろん旧約聖書に通じた人物ですから、例えばイザヤ書の53章とかホセア書の6章とか、いわゆるその旧約聖書における復活信仰のことも考えていたと思うんです。で、それともう一点私が思うことは、紀元54年頃といえばイエス様のあの十字架復活の出来事からまだ 2,30 年しか経ってないんですよね。それは十字架復活を経験した人たちが生きていた時代だということです。その時代にパウロはこの手紙を書いているんです。で、これはとても大きなことだと思います。そのことを彼は15章の初めの部分、キリストの復活と書かれていることの中で力を込めて書いています。ペテロや人たちだけではなくて、500人以上の兄弟たちに復活されたイエス様が同時に現れたのだ で、そう言っていますから、当時は証人がまだたくさんいたということです。この証人の存在っていうのは、私たちが復活について考えるときにとても重要なことですね。テキストの最初に、死者はどのように復活するのかとあります。これを説明するために、パウロはまず麦粒、麦の種を例に挙げています。で、麦粒を例えに挙げるっていうのは、イエス様もされていることですね。ヨハネ福音書の12章で、ギリシャ人がイエス様に会いに来たときにですね、イエス様がおっしゃった言葉はとても有名です。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。イエス様はそうおっしゃったんです。で、パウロもここで麦の種、麦粒を引き合いに出しました。で、種は土にまかれますと一度、死にますね。やがてそこから新しい命がこの芽生えてくるわけです。蒔いた種とは全く違った姿で新しい命がそこから生まれるんです。で、その蒔いた一粒一粒に新しい体を与えるのは神様の御旨だというのが多分パウロが言いたかったことです。それぞれの種に固有の体が与えられることを示しながら、この42節から44節にかけて死者の復活もそれと同じですよと彼は主張します。まかれた種が一度死んで、やがて全く別の新しい姿で芽吹いてくることを人間の地上の生と復活の生にこの重ねているわけです。種がまかれて一度朽ちるように、人間の地上での生も一度朽ちます。私たちは死にます。地上の生を必ず終えます。生来の体である地上の生が自然の命の体として朽ちることを指摘し、これが復活の生として朽ちないものとしてよみがえるというふうにパウロは説明しているんです。朽ちるものである自然の命の体はやがて朽ちない体に変容するということですけれども、パウロはそれを神様の奥義、奥義なのだというふうに言うんですね。51節から52節にかけまして、そのことを終末は間近いという理解を交えながら、独特の表現で彼は神様の秘義性、神秘性を表しています。それはこういう言葉に現れています。私たちは皆眠りにつくわけではありません。あるいは私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。生存者の変容と死者の復活は、この終末時における神様の秘義という行為なんです。パウロにおいては復活は単に霊魂ではなくて、実体としてかなり物体的に理解されていると思います。霊肉は一つとして理解されていると思います。で、パウロの言いたかったことは、この世と来たるべき世との間には断絶があるということでもあると思います。私たちにとって復活が理解しにくいことの 一つはですね、復活者の状態を地上的な、すでに死んだ人の元の体と同じ状態で復活するのではないかと想像するからです。昔そういうキリスト教の映画がありました。まあ、復活を、まあ、映画の監督が表現したんだろうと思いますけども、復活のシーンでこの墓からですね、遺体が気持ち悪くゾロゾロこの起き上がってきて歩き出すんですね。それは元の体なんです。生きていた時の体にどんどん変わっていくのです。復活というのはかつての状態への回復ではないと思います。パウロは今の状態とは異質の新事態として新しい体に移行するんだということを多分言いたかったんです。彼はそれこそ私たちの現在とやがて来たる日の間の本質的な違いを、この霊と肉の間の対立ということでも捉えているんですね。彼にとって私たちの内的な命の在り方というものは、私たちの体の姿形とも対応しているんです。私たちは生まれた時に神様がこの肉体を与えられました。生まれつき自然に備わっている体の初期感を私たちは持っています。私たちが生きるということはその肉を道具として役立てるということですから、そのことを神パウロは大きく見ているわけです。でもそれを認めた上で彼は、神様はその肉よりもさらに大いなるものを私たちに与えるんだというんです。それが神様の霊という言葉で表されています。神様の霊を私たちが与えられたときに、私たちの体はそれまで一生懸命自己を追求する衝動に駆られていたわけですけども、そういう動きから他者への愛に向かうように変えられるというのですね。でも肉の体を持っているということは霊の体を受け取る条件でもあるんですね。神様の霊をいただいて私たちが復活するには、私たちは死ななければいけないのです。今ある霊と体の分裂は永久的なものではなく、やがて終わるんだということをパウロは復活の出来事において語っている、そういうふうにも言うことができると思います。ですから復活はパウロにとっては希望です。人間はそのままでは神の国を継ぐことができません。肉と血は神の国を継ぐことはできないとはっきり言っています。朽ちるものは朽ちないものを継ぐことはできないのです。で、51節で彼は私たちに向かって、私はあなた方に神秘を告げますと言っています。言い換えると、これは私はあなた方に奥義を告げようということです。私たちは例外なく誰でも死にますけれども、地上の生の状態はそのまま保存されはしないと思います。むしろ全ては死が体を破壊したものであろうと、生きているものであろうと、例外なしにその本質の変貌に出会うということです。 パウロの言葉に従えば、地上の状態に何か希望を抱くことから完全に解放されるということです。つい私たちは地上の状態に目を引かれるのです。でも違うのですね。私たちは現状の永久保持を願ったりすることよりも、はるかにもっと大きなことを願うべきだと思います。神様の御力は私たちの本質を変える力を持っておられるんです。それをパウロはこういうふうに表現しました。神様はラッパが鳴ると同時に新しい本質を突如として私たちに与えてくださる。で、このラッパこそが神様は私たちのために備えられた永遠の、いわばこの教会に属するキリスト者を目覚めさせて召集するこの天上からの召しですね。私たちはそのような復活の理解のもとで、この15章の終わりにある通り、動かされないようにしっかり立ち、主の技に励むべきではないでしょうか。15章の最後のパウロの言葉は、復活信仰が私たちの日常の生活を支えていることを、あなた方は知っているはずです、というふうに呼びかけているんです。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。私は日々死んでいます。これは彼のモノローグですけれども、彼の言葉が聞こえてくるような気がいたします。もう30年ほど前になるんですけれども、鹿児島の鹿屋市にあります国立ハンセン病の施設である星塚敬愛園の中にある教会、敬聖教会といいますけれども、その敬聖教会の金曜集会を担当することになりまして、毎月敬聖教会に私は14年通いました。で、そのことが起源で鹿児島に赴任した2、3年後、私はハワイのモロカイ島という小さな島にあるハンセン病施設を訪ねて、ダミアン神父の足跡をたどったことがあります。まあ、ハワイのオアフ島はもうブームで観光客いっぱいでしたけれども、モロカイ島に行く人なんかほとんどいなかったんですね。で、ハワイのオアフ島にあるホノルルの州庁舎で許可をもらいまして、まあ、小さな飛行機でモロカイ島に行きました。飛行場を降りたら何もないんですよ。で、一軒ポツンと小さな小屋が建っておりまして、そこに空港の係官が2人おりました。で、しばらく歩いていくとレンタカー屋がありましたので、そこでレンタカーを借りて島内を巡りました。で、ハンセン病の施設はですね、この崖の下の狭いその岩場の一角に作られていました。ですから車で降りることなんかできません。そこに来る人はだいたい船で来るんです。で、上からそこに行くには、当時はロバでした。ロバを引く人がおりまして、お金を払うとロバさんに乗っかってその崖の道をですね、下まで降りていくんですね。で、その下にある施設がダミアン神父が活動したハンセン病の施設でした。で、ダミアン神父のことをいろんなことで調べたんですけれども、そこで得た確信が2つあります。ダミアンさんは、一つはモロカイ島の患者さんたちを本当に心から愛していた。 それが第一点で、もう一点は彼は復活を信じていた。復活を信じて自分の生を生き抜いた。多くの人がやめなさいという忠告も聞かずに彼は患者さんと交わったのです。ダミアさん、パイプが好きなもんですか、パイプいつも加えてるんですね。でそのパイプをですね、まだ来金を持っている患者さんたちが面白半分に、よく遊び半分にその借りて加えたそうです。ダミアさんそのサンプルをまだ自分で使ってるんです。そういうことを長年続けているうちに、彼はもともと健康な体でしたけれども、ハンセン病に感染します。大人がハンセン病に感染するってことはほとんどないんですよ。来菌は結核菌よりもっと弱い菌ですから、普通の健康体の人ならまず感染しません。でも特殊なそういう条件の中にいると、まれに感染することが起こるんです。で彼は感染しました。でそこで最後まで生き抜いて召されました。そういう神父さんです。で彼のその活動を見て、本国のベルギーのですね、修道女さんたちがまたやってくるんですね。そしてその後の活動を支えるんです。私はダミアンさんの復活を信じて生き抜いたという姿をそこで知った時から、復活信仰についてある種特別な思いを抱くようになりました。この世には復活の信仰によって復活の命を生き抜いた人が他にも何人もいるんです。その人たちの生き様は私たちにもまた復活の力を与えてくれます。私たちの先達が復活信仰で生き抜いたとしたら、私たちはそこから力をいただけるんです。私たちも復活の命を生き抜きたいと思います。祈ります。神様、私たち一人一人に豊かな生を与えてくださり感謝いたします。私たちが復活の力に満たされて、それぞれの生涯を生き抜くことができるように、どうぞ導いてください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の575番、求婚の中にはを歌います。
過ぎ去った時が 未来を開く、その日その時をただ神が知る。命の終わりは命の始め、恐れは信仰に、死は復活についに変えられる永遠の朝、その日その時をただ神が知る。